皆さんおはようございます。いろんな神もありましたけども、今日会いなさいました富野翔吾さんが礼拝に出席してくださいます。本当に感謝いたします。大変でございました。大丈夫ですか。調子はいかがですか。はい、感謝します。お元気な顔を見せていただき本当に感謝いたします。ありがとうございます。シモシさんもこの礼拝に復帰に備えて今体を整えてくださいます。皆さんお越しください。本当に感謝いたします。今日とそれから来週とですね、2回にわたって旧約聖書に戻りまして、エリアという人の生涯、その技について学んでまいりたいと思います。今私たちは420番新聖歌、420番の雨を降り注ぎを歌いましたね。皆さんこれは今年の10月の第51回の天の発射聖歌への、 あの賛美の歌としてこの間の教義の時に選ばれました。どうぞこの今日からこの雨を降り注ぎをですね、繰り返し歌ってみていただきたい、礼拝でもまた取り上げたいと思っておりますが、皆さんこの歌はね、下にありますようにリバイバルという、テーマの歌なんですね。リバイバル、リバイバルというのはあの一般の世の中でも使います。昔流行った歌がリバイバルしてですね、また今あの歌われるようになったとかね、昔の本がもう一回今注目を浴びてるとかね、まあそういうのをリバイバルと言いますね。でもリバイバルっていうのは本質的にはですね、教会で使われてきた言葉なんですね。信仰復興という、まあ、日本語で言えばそういう言葉が当てはまるんですけども、リバイバル、リというのは再びということですね。バイブというのはそれは生きるというね、生き生き生きるというね、リバイバルと申しますね。リバイバル、再びその信仰が新たに生かされるというね、それをもとに歌ですね。信仰というものは本当に、神の恵みに預かり、その愛のこの御業に感動して、ある意味で信仰のスタートを切るわけでありますけれども、何事でもそうですが、残念ながらこの私たちの信仰もそうでありまして、そのうちにそれがだんだんだんだん慣れてくるわけですね。慣れるということは大切なことでありますけど、またもう一つ欠点も問題でもあるわけであります。慣れますと我々の信仰がどういうふうになるかと言いますと、生きた信仰が形式信仰になってしまうんですね。形だけ信仰生活をするということが、中身がないということでありますね。これは極めて危機的な状況になってまいります。そこで切実に求められるのがリバイバル、リバイバルですね、信仰復興ですね。でエリアのこの働きというものは、まさにこのリバイバルの器として、当時のイスラエルの信仰がですね、非常にこの形式化しておりまして、形式化するだけじゃなくて、本当に偶像礼拝に傾いていったというですね。そしてそのことについて民はあまり意識を持たないという、神にも使え、ヤウェの神にも使え、またこのイゼベルというこのシドンの王女が持ち込みましたところのバール礼拝、アハブという王様もこれを良しとしまして、これを定着させようとするわけですが、この民の中にヤウェの神とバールの神が混同してしまう、同居してしまうというのはね、まあ、いわばヤハウェの神も礼拝し、同時にバールの汚れた神にも使えるというですね、双心の信仰がはびこってしまった。問題は神がそのことに気がついてないということですね。こういう状態に陥ってしまった時、神様がこのテシビビとエリアという突然のようにですね、この神の預言者を選んで立てて、そして、アハブの前に出現させたということですね。今日はバルの預言者とこのアハブのですね、この バール預言者とそれからエリアの祈りの戦いのような場面でありますね。長々と読んでいただきましたけども、まさにそういう場面でありますね。そして天から火を持って応える神様が誰であるか、誠の神が生ける神がどの神であるかということがあそこに明らかにされ、主が神である、主が神であるという、もう一度バールを捨ててですね、生ける神に立ち返るという、まさにこれがリバイバル、そういうですね、宮沢をこの神様はエリアを通して種抜きなさったという、そういう話でありますね。まずエリアとその時代ということについてもう一度学びたいと思うわけであります。エリアはイスラエルの北王国アハブの時代に現れた預言者でありますね。国がバビロンに陥った時にまさしく水星のように現れた神様の預言者だったんですね。で、預言者というのは特に旧約聖書でこの預言者は活躍するわけでありますけれども、神の言葉を直接神様から受けました。預言の預というのは預かるという、言葉を預かるという言葉を書きますね。未来のことを預言するというのはこの字ではないですね。預言者はもちろん 現代に語るべきメッセージも、また将来に起こる出来事のメッセージについても受けましたから、将来のことについても語りましたけれども、しかしそれは預言という意味じゃなくて、本来預言という意味じゃなくて、神の言葉を預かるというのが預言になります。神の言葉を直接神様から預かって人々に、その時代の人々に大胆に語っていくという、これが預言者の技ですね。預言者というのは別名沸騰するものという意味もあるようですが、心の中が神様の言葉が望むと、心の中がもうその言葉を隠しておくことが、秘めておくことができない、心がもう煮えたくように沸騰してですね、それを語らざるを得ない。ですから多くの預言者は情熱的に語ったと思います。心が沸騰する思いで語ったと思います。神様の思いをその預言の言葉とともに与えられて、神様がどんなにこの神に反逆する民を痛み愛し、たまらない思いで、ね、預言者を使わし、預言者の口を通してその愛のメッセージを、時の厳しい愛のメッセージを語られる、沸騰する思いで語った。民が、国がぐずれ派に傾き、また不義や不正義を行う中で、預言者は誰をも恐れず、どんな王も権威も恐れず、大胆にですね、戒めを語り、また罪を鋭くですね、指摘したんですね。その代表者格が旧約においてはエリアであるんですね。旧約聖書の代表といいますと、モーセとエリアというこの二人が出てきますね。モーセは神の教え、トーラ、律法を預かった人でありますね。もう一人は預言者の代表格エリアで、非常にカリスマ的な預言者でありました。エリア、エリシャ、その悪しき時代の中で光り輝くような預言活動を行った有名な人物ですね。新約聖書では最後の預言者ともいわれるバプテスマのヨハネが有名ですね。このエリアのような新約預言者でありました、バプテスマのヨハネですね。エリアは劇的な方法で突然この聖書の舞台に登場してくるのであります。それは17章の一節に出てくるんですね。ギリアドのテシベに住むテシベ人エリアがアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。これはエリアが用いた常套句です。生ける神に私を仕える、その生ける神の言葉を私はあなたに告げます。私の言葉のないうちは数年雨も水もないでしょう。こういうこの王の前に突然現れまして、神の言葉を預言者として宣言するという、こういうところからですね、エリアの活動が始まるわけですね。突然のことです。 まさに突然アブの前に彼は現れ、神のことを宣言したのですね。何の前触れもなく、また啓示による説もなしに、彼は得体の知らないとこ突然エリアが登場します。その風貌はまさにアラノの人でありますね。このエリアこそまさにその時代が求めていた神様の姿だったんですね。